グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のミル編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。三人の紬女。昔々あるところに怠け者の娘がいました。この娘は一向に糸紡ぎをしませんでした。お母さんが何と言っても娘に糸を紡がせることはできませんでした。とうとうお母さんは堪忍袋の尾が切れて怒って娘を激しく叩きました。娘は大声で泣き始めました。ちょうどその時、女王様が通りかかって泣き声が聞こえたので馬車を止めさせました。そしてその家に入ってお母さんに、なぜ娘を叩いたんです、外まで泣き声が聞こえますよと尋ねました。するとお母さんは、自分の娘を怠け者というのが恥ずかしくてこう答えました。
私はこの子に糸紡ぎをやめさせることができないのでございます。この子はいつもいつも糸紡ぎをしていたいと申します。私は貧しくって、そんなにたくさんの雨を買うことはできません。
そうなの、と女王様が答えました。私は糸紡ぎの音を聞くのが大好きよ。あの車のブンブン回るのを聞くほど楽しいことはないわ。
お前の娘を城へよこしなさい。お城には雨はたくさんあります。それを紡いでもらえばいいでしょう。この子が満足するまで。
お母さんはこれを聞いて心から満足し喜びました。
女王様は娘を連れて行きました。お城に着くと女王様は娘を連れて城の中へ入り、天井まで美しい雨がいっぱい詰められている3つの部屋へ連れて行きました。
さあ、この雨を紡いでちょうだい、と女王様は言いました。
これを全部紡ぎ終わったら、私の長男と結婚させてあげましょう。あなたは貧しいけれど、そんなことは気にしません。あなたの熱心な仕事ぶりこそ何よりの持参金です。
娘はびっくりしました。というのは、雨を糸に紡ぐことなんかできないし、たとえ毎日朝から晩まで紡ぎ車の前に座って回していたとしても300年もかかるだろうと思われたからです。
娘は一人になると泣き出しました。そして3日間というもの、全然手も動かさないでそこにじっと座っていました。3日目に女王様がいらっしゃいました。そしてまだ少しも紡いでいないのを見ると驚きました。けれども娘は、お母さんの家から遠く離れてきてしまったので、それが悲しくてまだ何も手がつかないのです、と言い訳をしました。女王様はよく分かってくださいました。けれども立ち去るときにこう言いました。
明日は仕事を始めなければいけません。
さて娘はまた一人になると、もうどうしていいかわからず、すっかり打ちしおれて窓辺に立っていました。すると向こうから三人の女がこちらへやってくるのが見えました。そのうちの一人はひどく幅の広い扁平足をしていて、もう一人は下唇がひどく大きくて顎の下まで垂れ下がっていました。そして三人目の女はひどく幅の広い親指をしていました。女たちは窓の前まで来ると立ち止まって、上を見上げ、娘に力になってやろうかと言ってこう言いました。
もしお前さんが結婚式の時に私たちを招待してくれて、私たちのことを恥ずかしがらず、私たちを自分のおばと言ってくれるなら、そしてお前さんと同じテーブルにつかせてくれるなら、私たちはその尼を全部紡いでやるがね。しかもあっという間に。
ええ、喜んでそうするわ、
と娘は答えました。
どうぞ入ってきて、すぐに仕事を始めてちょうだい。
そう言って娘は、三人の奇妙な女たちを城の中へ呼び入れました。そしてまず、最初の部屋の中に尼をどかして、少し隙間を作りました。三人の女たちはそこに腰を下ろして、すぐに紡ぎ始めました。最初の女が糸を引っ張って紡ぎ車を回しました。二番目の女がその糸を唇で濡らします。すると三番目の女がその糸をよって指でテーブルを叩きました。そして叩くたびに見事に紡がれた糸が床に落ちてきました。娘は女王様がいらっしゃると三人の紡ぎ女たちを隠しました。そしていらっしゃるたびに紡ぎ終わった糸をたくさん見せました。女王様はいくら褒めても褒め足りないと言って褒めてくれました。三人の女は最初の部屋の尼がなくなると二番目の部屋に移りました。そして最後に三番目の部屋に取り掛かり、それもたちまち終わってしまいました。それから三人の女は別れを告げましたが、その時娘に言いました。
あんたが私らに約束してくれたことを忘れるんじゃないよ。あんたの幸せになるからね。
娘が女王様に空っぽになった三つの部屋と紡いだ糸の山を見せると、女王様は結婚式の準備をしました。花婿はこんなに手先の器用なよく働く花嫁をもらうことをとても喜び、花嫁を褒めちぎりました。花嫁が言いました。
私には三人のおばがおります。おばたちは私にとてもよくしてくれたので、幸せになってもあの人たちのことを決して忘れたくありません。どうぞおばたちを結婚式に呼んで一緒のテーブルにつくことをお許しください。
女王と花婿は喜んで承知しました。お祝いの宴会が始まると、三人の女たちが見事な衣装を着て入ってきました。花嫁は言いました。
よくいらっしゃいました、愛するおばさん方。
花婿が言いました。
ああ、君はなんでこんな汚い人たちと知り合いなんだ。
そう言ってから花婿はひどく幅の広い扁平足をした女のところへ行って尋ねました。
どうしてあなたは そんなに幅の広い足をしてるんですか？
足で踏んだからですよ、
とその女が答えました。
足で踏んだからです。
すると花婿は2番目の女のところへ行って聞きました。
どうしてあなたはそんなに下唇が垂れ下がってるんですか？
舐めたからですよ、
とその女が答えました。
舐めたからです。
すると花婿は3番目の女に尋ねました。
あなたはどうしてそんなに広い親指をしてるんですか？
糸を寄ったからですよ、
と女が答えました。
糸を寄ったからです。
それを聞いて王子は驚き、こう言いました。
そういうことなら、これから私の美しい花嫁には一切紡ぎ車は触らせないことにするぞ。
こうして花嫁は嫌な天の糸紡ぎをしなくていいことになりました。いかがでしたか？あまり知られていないお話ではなかったでしょうか。3人の紡ぎ女、ちょっと王子様にはがっかりするところもありましたね。皆さんはどんな感想をお持ちでしょうか。さあ、今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から3人の紡ぎ女をお届けしました。次回はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。